皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月15日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はこれからの生き方です。いよいよ世の中流動化してまいりました。みんなですね、それぞれにですね、不安を抱えながら今この時代を生きているという方ばかりではないかなと思うんですけども、まあ少し長い目で見ますとですね、世の中の転換期というのはみんなこうやって非常に不安の大きな時です。したがってですね、ただ単にいたずらに人々が不安になるために世の中が混乱しているわけではなくて、やっぱり世の中の漂流が始まって、それは新しいところに何か我々がその連れてってもらうんだという気持ちになることが大切なんですね。結局その不安になるということは、ある意味でこの漂流していることを意味しています。自分でですね、方向を決めて自分で歩いていって、その通り目的地に着けばですね、なんかみんな安心できるんですが、何かその目的地は見えなくなってしまった、あるいはなんか生きているうちにですね、ここがどこだか分からなくなってしまったと、まあこういうことをやってるとですね、まあみんなすごい不安になってくるわけですね。でそれは言ってみれば、人が自分の力で生きようとしていた、それを神がですね、まあ、神という言葉をあえて使いますが、その手を振り払ってですね、まあ、このずっとこう押し出しちゃうわけですね。土石流というか土砂崩れに巻き込まれるような形で、あるいは大きな潮に流されるような形で、あなたはこっち行くのよと、ずっとこう押し流していくわけですね。ですからそれってまるでその子供がなんか遊んでいてですね、やりたい方で遊んでいて、で見かねた親がやってきてですね、まあ、子供の手を取り上げてですね、ずっとどっか連れて行ってしまうというのとですね、ほとんど同じことなんですね。ですからこの我々すごくここで非常に重視しなければいけないのは、なぜこんな風にですね、まあ、その漂流をしざるを得ないようなこと、押し流されざるを得ないようなことをやってしまったんだろうか、で何が原因なんだろうか、これやっぱりよっぽどですね、反省しなきゃいけないことですし、そしてどこに行くのかってことについてもですね、それなりにこう想像していかないといけないんじゃないかなと思うんですね。やっぱり今回のそのサブプライム危機を見ていて本当によく思うのはですね、貧富の格差を拡大して、最後にですね、一番豊かな人たちの、富んだ人たちの財産がですね、一瞬にして失われてしまったという、このポイントですよね。本当にイソップ童話そっくりだと思いませんですか？貧富の格差を広げて貧しいやつを食い物にしてですね、最後にこの金持ちの財産がいきなりすってんてんになっちゃったわけですよね。で元も子もないと、全てなくなってしまったというわけですから、これやっぱりですね、本当に何かね、大きなその天のシナリオが動いているとしか、まあ、言えないんじゃないかなというふうにこう思うんですね。でアメリカ政府にしろですね、まあ、日本政府もそうですけども、まあ、とにかくその一部の人たちがですね、権力を握ってやりたい方でやってきた、それがですね、ボロボロにこの崩壊していくわけですね。まあ、こういう様子を見るとですね、やっぱりその我々は相当まともに生きていかないと、これから生きていけないんだということは分かると思うんです。この金持ちの権力を誰かが奪い取るとかですね、金持ちを誰かが倒してですね、で自分が権力を握るだとか、そんなことができる時代でもこれは全くなさそうですね。そうじゃなくて、要するに、まあ、権力って言いますか、覇権そのものがですね、もう消滅しつつあるわけですね。覇権そのものが消滅しつつあって、今までその権力といって何かこう一つの場所に寄っていたこのエネルギーがですね、全部拡散していくわけですよね。バラバラになっていくわけです。ですからこの何かしようという時に、権力を手にして何かをする、あるいはそのお金を手にして何かをする、権力とかお金ってこれエネルギーですから、非常に大きなエネルギーを自分の手に入れて、手に持って、それで何かことをなそうとしていた人は、これから全くそのですね、手がかりを見失ってしまうわけであります。権力がないわけですよ。どの政治家行ったって、どの政党行ったって全然力がない。どこ行ったって金がありゃしない。マスコミを使ってですね、こうなんか世論を動かそうとして、それ全然動かない。もうマスコミもですね、広告料が減っちゃってですね、テレビはもちろんのことも、新聞社まで経営危機の真っ最中だったじゃないですか。ですからもう全然ですね、もう見かけばっかでですね、中身がなくなっちゃってですね、自分とこのその会社の経営すら危うくなってきてるわけね。日本の新聞とかテレビだとか。ですからそのマスコミを使って世論誘導しようと、そんなこと誰もですね、気にしやしない。学者もですね、もう今静かになっちゃいましたしね。まあとにかくですね、その大きな権力を使って世の中を動かそうということはね、どこ見ても不可能なんですね。ですから20世紀っていうのはある意味でこのね、集中をして、 人々の力とかお金とか技術を一箇所に集中させて、集中した力でこの物事を動かそうという時代でしたけども、やっぱりそういうことはね、どんどん不可能になってきてるんですね。そうしますと、この毛細血管がね、だんだんだんだん広がっていくっていうんでしょうかね。まあなんかとにかくですね、大きなエネルギーを使わずに、まあ静かにですね、この、まあ、浸透していくような、そういうある意味ではですね、まあ、力しかこの世で使うことはできないわけですね。そしてやっぱりね、全然そのリーダーシップのやり方が違うんですよね。あの権力を手にしてリーダーシップを行使しようとなれば、権力さえ取れればいいわけですね。権力さえ取れれば、まさにこの覇権覇道というやつでありまして、力の強い人が何やってもいいという話になっちゃいますから、それはもうどう統治しようが何しようがですね、権力さえ持っちゃえば誰にも文句言わせないということになるわけですね。したがって、そのリーダーシップの中身なんかもですね、まあ、縦型で、しかも非常にこの雑なんですよね。みんなの気持ちだとか、何をすればうまくいくだとか、そんなこと考えないで、まあ、自分たちの利益とかやりたい放題やってもですね、まあ、ある一定の期間はそれが通ってしまうわけですね。それに対してですね、その集中した権力を使うことができない、自分たちでですね、やっぱりこの浸透圧を利用するような形でね、少しずつこのなんか広がっていく力を利用するしかないとしたらですね、そのやっぱりそのみんなに共感を得ていかない限り、ね、それはその権力なるものもですね、全くその存在しません。リーダーシップの力は存在しないわけですね。で、その徐々に浸透していくということを考えたら、やっぱりそれはですね、自分にとって嫌なものは絶対そこには浸透しませんから、その国全体を覆うとかですね、なんかそういう大きな数をですね、こう追うっていうことはなかなかそれは難しいわけですね。人はやっぱお互い、ね、全ての人を知ることもできませんし、万人に対してですね、八方美人のようなことをですね、するってこともなかなかできませんから、当然それはね、非常に限られたところの範囲の、まあ、リーダーシップになります。でもその限られた範囲のリーダーシップでもですね、それがその積み重なっていきますと、いろんな人のネットワークが広がっていきますと、まさにその網の目が海藻のようにっていうか、横に手をつないだような形になりまして、で、結局的には広い意味で、広くですね、国全体も、そして世界全体も覆うことができるわけですね。ですから、この知り合いを辿って、友達の友達を辿っていくと、どこまでも行くことができると。まあ、なんかそんな風に世の中こうなってるわけですよね。従いまして、この、低エネルギー型の時代になってきてますんで、集中から分散へという21世紀の大きな流れの中で、リーダーシップのクオリティがね、どんどん変わっていくんですね。そうしますとね、これからの生き方もですね、全然これ違っていくんじゃないかと思うんですよ。今までは逆に言えば、その権力に頼る、お金に頼る生き方というものがですね、非常にそのまあ有効だったわけですね。自分で山の中にこもってですね、一人で暮らしていてもなかなかその日の目を見ない。権力を使ってお金を使って大々的にやる人にはもうかなわないという時代があったわけですけども、今度そうやってですね、お金や権力を使うってことができない、あるいは大量のエネルギーを使うことができない時代に来ますとですね、やっぱそれにふさわしい、それに適応したリーダーシップの形というのは、やっぱり横型なんですね。で、同時にですね、横型の場合はですね、一人一人が自立をしていないと、これは無理なんです。頼るってことができない、寄生虫みたいに生きるってことができない時代ですから、やっぱり自分なりにですね、自分の柱をちゃんと立てないと、実はそのネットワークの一員に加えてもらえないというね、現実があるわけです。ですから今みたいな時代ですね、なんか本当にこの大きなことを考えない人が多いんですよね。その金融機でどうなんですかと、これほっとけば自分の会社の足元も揺らぎますよと言うとですね、顔がこわばっちゃってそれっきり物を考えない。結構そういう人いるんですね。あれはこれ年金財産なんかなくなっちゃうでしょうと、これどうするんですかと言うとですね、顔がこわばっちゃう年金生活者とかたくさんいるんですね。でもそれって顔がこわばるのは、まあ確かにその通りこわばるってのが人間ですから、そういうもんですけども、じゃあどうするのった時ですね、いや自分で考えるしかないですよね。そこから先の人の生き方って100人いれば100通りありますから、なんかみんながですね、これなら絶対大丈夫っておすすめのメニューなんかあるはずがなくてですね、ここは自分で自分なりに考えて行動していかないとですね、それはどこにもですね、答えはあるはずがない。で、そういう道はですね、ある程度時間をかけて試行錯誤しないとそれは見つからないわけですから、ですからこうたまげていたりですね、問題先送りにしたり、難しいことを考えないとかね、あるいはへたり込んでるなんていうことをやってる場合はないわけですね。とにかくなんかね、自分でいろんなとこ行って知って行って見て会ってですね、とにかくなんか可能性を模索するべく打って出ないと、これはね流されちゃうだけですね。だから逆に言うとですね、もうなんかここで終わりの人はもう見えちゃってるわけですよ。へたり込んじゃってるわけですよ。へたり込んじゃって生きる屍みたいになってる人は結構若い人でも年寄りでもいるわけね。こういう人たちって本当に早くですね、立ち上がって動き出さないとですね、それはもう流されちゃうだけですよね。 戦艦ヤマトの最後に出てくる生きる屍とですね、同じ状態にもなっちゃってる人っているわけですよね。いや、それは情けない話で、本来なら政治がね、そういう人たちをですね、助けに行かなきゃいけないんですが、まあ、ご存知の通りの政治状況でございますから、まあ、それは望むべくもないわけでしょ。ね、企業も昔みたいに人に対してはね、優しくないところが多いし、地域もですね、あるいは家族も希薄になっちゃってる部分が多い。文字通りこれ最後の審判なんじゃないですか。誰も助けに来てくれない絶望的な状況がそこには広がっています。でもですね、これ自分の気持ち一つなんですよね。自分の気持ちが変われば今日から元気になれるっていうのは人間の面白いところで、ですからその、まあこれはいかんなと、何やってんだと、こんなとこ座り込んでてもですね、未来はないと思ってですね、立ち上がって動き出せばですね、やっぱり何かそれなりの行動はできるもんですね。やっぱりこう動いてるっていうことがね、今すごく大事なんです。止まったらアウトですよ、この時代は。止まってですね、守りに入ったらアウトで、やっぱ動いていきませんとね、やっぱりその流動化始まったらですね、というかもう始まっちゃってるわけですから、いろんなところで自分のその新しいその居場所を見つけてね、どんどん元気を持って歩いていかないと。で、元気を持って歩いてる人はね、独特のその、まあ、オーラが出てくるわけですよ。で、オーラ持った人同士は今度横に繋がっていきますから、やっぱりそのね、自分自身も何かに向けて行動していかないとね、まあ、そういう元気の人たちのネットワークにはなかなか入れないんですね。ですからここはですね、本当にあの、まあ、今までとはね、まあ、全然一人一人生き方がね、違ってきます。そしてさっきから申しているように、この自立っていうことがね、どうしても大切なんです。自立ってのはですね、完全に一人で自分で生きていくっていう話でもないんです。やっぱりその人自身がですね、人としてやっぱりなんかね、尊敬されて、そして人としてやるべきことがきちんとできると、なんかその言われないとですね、そこにじっとうずくまってるってだけではなくて、自分で自ら考えて行動できるというふうな人にならないとですね、これはなかなかですね、未来が開けないんですね。まあそう考えるとね、今のこの日本がですね、どれだけすごいことに、ひどいことになってるか分かりますよね。出口直っていう人の予言がありますよね。あれ見ると人民三部になるって書いてありますもんね。三部の解釈にもよりますけどもね、相当その人の数が減るって書いてあるわけですね。でも本当にこれこのまま言ったらですね、相当人の数減っちゃうんじゃないですか。これあの別に食い物がなくなるとかいうことになくとも、もう精神的にですね、本当にもう死んじゃってる人ばっかりになっちゃいますよね。どういうことになるかみんなこれ分かってるのかなと思うんですけどもね、やっぱりその自分の力でもう少しそこは出ていかないとどうしようもないしね、誰がいかんとだってね、まあね、投票紙にどんな字書いてもいいですけども、それだけでなんか救われるわけでもないでしょ。まあそういうことをやっぱり考えると、やっぱりここまで生きてきたっていうことのね、この中でやっぱりとりあえず一つの結論が出てます。でもこれで全部終わってるわけではないわけですから、ここから先気持ちをまあ入れ替えてですね、どれだけやっぱり前に向かって攻めるかと、自分自身がね、自立できるかということだと思うんですね。でもうやっぱりですね、こうなってくると権力に頼った人たち、金に頼った人たちはね、極端にですね、行動が鈍ってくるはずです。その中身がないからね、金や権力に頼るわけですね。中身のある人はね、あんまああいう面倒くさいものを触ろうとしません。金を持つとか権力を持つとかいうのは非常に面倒くさい手続きがいるんです。面倒くさい手続きが必要で、でその嫌なことをたくさんしないとですね、なかなかああいうものは手に入らないんです。でも逆に言うと、中身のない人はそういうものをね、無理してでも手にする価値があると思うんですね。ですからどうしてもそういうものをね、掴みに行きます。ですから逆に言うと、そういう金とか権力が希薄になってなくなっていくとですね、もともと中身のない人たちがそういうものを掴みに行きますから、元の木阿弥でそういう人たちはね、何の力もなくなっちゃうんです。でその代わりそういうことをやっぱり人にその見透かされるのが一番嫌ですからね、その勧進帳をやるわけですよ。何にも書いてないのに何か書いたらふりをするわけで、なんかいろいろ言うんですけども、まあ、ほっときゃですね、そのうちみんな消えていなくなっちゃうわけでね。ですからあんまもうそういうことは心配しないで、金とか権力に巻かれてですね、まあ、今までひどい目に遭ってきたからといってそれにあんま心配する必要はなくてですね、やっぱり自分の思った通り堂々と行動していけばですね、まあ、それはそのまま通っちゃうんじゃないかなと思うんですね。同時にやっぱりその5年先10年先の自分の姿というものをね、ここでね、はっきりとね、考えていかないと難しいと思いますね。まあ、日本はいろいろ問題があると言われますが、世界もたくさん問題があるわけで、問題があることについては別に日本だけ特別とは思わないですね。むしろ日本はですね、昭和のバブルが崩壊して18年経っておりまして、ある意味ではね、かなり軟着陸した方です。ここでもう一回危機が来るでしょうが、まあね、これは2度目の危機でありますから、1回目相当ね、勉強した人たちにとってみれば、まあそれはあんまり大したことはないんじゃないかと思うんですね。 すでに大きなですね、まあ、節目を超えた人にとってみれば、ああ、なんか思った通りかなという程度だろうと私は思うんです。したがってですね、これから先は日本はかなりフリーハンドで自分の国の国づくりをすることができるし、同時に自分で考えて行動しないと何にも始まらない。アメリカが言うのを待ってたらね、それっきり頼りが来ないというような状況にもう今なりつつありますから、やっぱり自分でですね、相当行動する頭とそれから行動力を持っていかないと、やっぱ国全体がですね、なくなっちゃうんじゃないかと思うんですね。私はその日本でしろ世界にしろですね、これはやっぱりこれからだんだん良くなっていくんだと思うんです。今これだけ悪いものが出てて悪いものがどんどん掃除されていますから、これ全部掃除が終わった後は相当いい世の中になると思うんですね。日本もそうです。ただ問題はその非常にいい世の中に自分がいるかいないかなんですね。いい時代は来るけど自分がいないっていう可能性、その中に自分がいないっていう可能性は非常に大きくありまして、ですからやっぱりその全ては自分の問題だとここは思った方がいいと思います。日本がどうなるとか世界がどうなるとか心配する前にですね、自分がねちゃんとそのいい時代に生きられる人間になってるのかどうかですね、そこをやっぱりよく確かめて自分の行動を反省して見直さないとですね、いい世の中来たんだけど自分はその中にいなかったというですね、極めて悲劇的な結論に陥るんじゃないかなと思うんです。それから何を問題とするか、問題にする場所をですね、決して見誤ってはいけません。くだらないですね、会社の中の人事構想で明け暮れておりましてもですね、会社がなくなっちゃったら何の意味もないわけですから、そんな人事構想嫌な思いするよりはですね、そんなこと忘れちゃってですね、なんかもっと外の世界に飛び出してって新しい人脈や新しい仕事を探した方がですね、はるかに建設的です。くだらないですね、契約ごととかですね、くだらない約束ごとに縛られて行動しないとですね、後で大きなですね、ほぞを噛むことがあります。大きな転換期というのはですね、真面目に生きている人がすごくバカを見る時代なんです。真面目に生きている人がバカを見ると非常に恐ろしいことなんで、そういうことが起きるとですね、本当に体制がひっくり返るんですね。でも今みたいな時代ってですね、一番そのなんかね、上の言うこと聞いて静かにじっと構えてですね、ひたすら自分の保身だけ測ってた人のところに最後の爆弾が今落っこってきてるじゃないですか。ですからね、真面目にやってる人がやられていくときってのはですね、これ体制が終わる象徴なんですよね。大抵はね、真面目にやってる人は報われて、不真面目な人がひどい目に遭うんですが、今みたいな時代はですね、不真面目な人が報われるかどうかともかくですね、真面目にやってるからといって決して報われないんですね。こうなってくるとみんなね、体制から離反していくんですよ。したがってですね、そのなんかね、やたらに戦おうなんて物事を思わない方がいいんです。もうあれがけしからんからあいつと戦おうとかね、あの会社と戦おうとか、あの国と戦おうとかですね、まあ気持ちはわかるんですがね、戦っていてもなかなかね、未来開けないんですよ。所詮ですね、流れるものは戦わなくたってね、足元からきれいさっぱり流れてなくなっちゃうわけですから、いなくなっちゃうわけですから、そんな心配しないでですね、自分でですね、この未来を考えてね、行動していただいた方がですね、絶対に私はいいんじゃないかなと思うんです。したがってこれから先ですね、いろいろとなんか事件もたくさん起きてくるでしょう。でもですね、自分の気持ちのありかをね、これだけはね、しっかり持っておいていただきたいと思うんです。すなわちね、やたらに戦うんじゃなくて、自分の未来は自分で作るっていうことですね。もう古い因果関係に足元引っ張られて、後ろ向いてあれがけしからん、これがけしからんと言ってもですね、なかなかそのですね、前に行けないんですよ。ね、反発するエネルギーはやっぱ後ろ髪を引かれるエネルギーですから、そうじゃなくてね、まあ、そんなものはね、なくなるものはなくなるんだと思って、どんどん前向きにですね、考えて行動していかないとですね、どうしてもこういう時はですね、未来がですね、開けてきません。ですからそういう意味でその気持ちの強さを持ってほしいと思うんですよね。まあ言うのは安く行うのは難しいというところがあるのよくわかってるんですけども、やっぱりこの変に後ろ髪を控えてね、変なところで戦ってる間にですね、時間切りアウトで戦ってる間にですね、戦ってる場所に津波がやってきて2人とも流されちゃったということになるのが関根山ですから、あんまりですね、くだらないこと心配していないでですね、自分の前に向かってどんどんね、行動してほしいと思います。とにかく低エネルギーの時代です。もうですね、巨大ねお金、権力を手にするって、なんか行動することできないんですね。ですからリーダーシップもですね、共生、共に生きるということを考えなかったら絶対に成立しないんです。なんか人に何かを強制するとかね、人をなんかね、ふんどしで飯を食うとかね、そういうことはもうほとんど不可能な時代なんです。したがって、そのみんなお互いにですね、良くなるためにはどうしたらいいのかということをですね、小さな範囲で結構ですから、 小さな範囲から築き上げていくことがとっても大切です。いきなりですね、国全体を変えようとかなんか言ったってね、こんな状況で変わるはずがないんでですね、もっと小さな単位でいいですから、自分の足元からですね、少しでもね、良い雰囲気を作っていく。少なくとも自分の足元だけはですね、大変明るくて暖かいという状況に持ち込むことが大変重要なことで、それをですね、今度広げていけばいいんです。広げるときはもちろんその無理するわけでもなくて、ネットワークっていうものありますからね、まあ、この人の輪を通じて人の横のつながりを経てですね、それも広げていけば十分でありますから、まあ、そうやって生きていくとですね、約5年ぐらいもするとですね、随分流れるものが流れて新しく世の中になってんじゃないかなと思うんですね。まあ、とにかくくれぐれもですね、こうやって時代が流動化しておりますから、生き方を間違わないようにですね、気をつけていただきたいというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、これからの生き方ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。